Perché non avranno anche il costo di Giamaica, perché Giamaica sono in moto, non c'è più una. Sono lasciato in un sopra di là, e ho lasciato un giorno là, come si fa a dire di là, e non so dire cosa sarà, come si dice, non so dire cosa sarà, ma però, come si dice, non lo dite, ma che se ne è, e ha bisogno, perché quello che dovrebbe fare, ha bisogno di là, e la sua vada come si non è qua, non la fare qua, ma se non la fare qua, perché non si può dire la sua vera, hanno lasciato il motore, hai bisogno, hai bisogno, hai bisogno, o non da che tu sai non da dove non vanno mai vogliamo una mamma o cosa no però non lo so chi sono mai io ho da cina e se lì da una paina a non trovare cosa la prima della mia va la gente poi io intendo io ma non è che parla di vare la pezzo so che sono in un grito ma non è arrivato da te e sanno io come sanno a quale video lo fate hanno detto ma non lo so per me non lo so che parla non lo so che parla da te だから、どんな悪いことがあるようで、どうするんだ、それは、私は選挙であんなんだ、言ってないんですよ、だから、これも。つまり、決めることは、だから、重要国会で任意、停止されてないから、僕の手順。じゃあ、本質はどうするんですか？本質は、僕たちの考え方で、やっぱりそうです。ですから、その、事務所から3万円を、別に、3000円はすぐで、全部ありましょう、そんな、それ、理解、それは、もう、3万円ですよ。ただ、
もちろん、これに、プッシュは反対しましたよ、ということですよね。だから、そういうことが判断がされてないのに、なんで次にも移行していくのかということがありますから、じゃあ、もう一度、ゲノを出さなきゃいけない。ということです。そういうことです。他にご意見は、一番。
千葉県としましては、6月5日で県庁で行ただきたい、それが、千葉県の行為ですので、3月で県庁をしないと、6月と5月で県庁できないので、こんな状況を一般会話に説明がもつかない。この総会で役員を決めてもらわなければ、もう一般会話でどうやって説明するというこの税制のごたごた、一つの税制のごたごたが、
今までは沖縄で出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常に近めで出てくることはわからなくて、非常
ので侵害でございまして、そういう方で立ち入り替えたのは公文書でも出ております。では、では、木田だけ、基金をまだ詐欺してないんですよ。で、と言いますのが、私が日進を進めてきた内容で、コインコメントが外れているような議論だと私は思ってまして、で、今、抵抗したのが欲しいということで、じゃあ、文書出してくれという話なので、文書出そうと思ってます。で、それを聞いた時点で、記録を、ちゃんと、こうして残したんです。ちゃんとして記録を僕が作りたいと思って。ですから、グレードマスという表現を使うのが嫌うかというのは、憲法の中で表現と当然ございますね。何秒何秒というと、それも重要ですが、あの時なぜそれをしなかったかというと、あの時も崩れてしまった。それは、その時私は、気合に上がってきたんで、一方からずっと上がってましたが、それを憲法する時は当然札を使おうと思ったんですが、もう花から正解なんだということになっちゃったので、そしたら、もう札を使う必要がなくなったと、お客さんが言ったんですね。それで、ごめんなさい、申し訳ない。反対にそこを入れないから、それはちゃんと残してほしいと。実は、連結の議事録には、どこが反対したら、どこが反対したという議事録が全く残らないんですね。人数しかありません。だから、そういうのも含めて、一時の会社でも、白紙の手伝いというのを使われる。方向手段としては私は間違っているとは今でも思っておりません。そういう流れの中でやっていた。だからグレードンという時は私は審査でございます。今のこれとの意見ちょっとすみません、私の言葉の表現が間違っていた。グレードンというのは間違えて、 承認されたとも、されてないとも判断できるという意見でございました。失礼します。
3月の時点でも4月の時点でもですね、なぜ理事会がここまで選挙管理委員会の業務に口を出さなきゃいけないのか、基本的には変わらないですね。それで、これ一つの例ですけれども、たった一人のために、残りの2万数千人のですね、権利ってやって奪われるんですよ、もうすでに。存在を保護というのを考えてもいいんですよ。一対二万をこっち取るかってことでしょ。でしょ。で、ディケ・ブライヤーを救済するために、じゃあ、総裁じゃなくて、議案として出して、議決して、それで、じゃあ、現在、正当な業務をしている選挙管理委員会を否定して、選挙規則を変えて、それから選挙を実施するのは、どこにそんなにありますか。今まで自民党とかどんどんやってませんよ、負けてまして。これはもう人類全員の責任だよ、これ。どこまで行くんだよ、こんなバナナは。
はい。わかりました。一つのご意見です。わかりました。他にご意見ございますか。
はい。僕の議案の件で、先ほどのように、大川文さんの言いたいことは、自分の犯罪権が弁明されてないからということですか、それとももう一度、審議し直していくということなんでしょうか。選ばせていただきます。はい。
今の答えですけど、この議案書がよく見られたんですけど、要するに、4月総会、4月の臨時総会ですね、この決め事は全然なされていないので、JHF の総理を決める必要は、あ、ごめんなさい、どうしたの、そう、ごめんなさい、要するに、3段階に使用者されてないから、社内がいたんでしょ。ですから、議会において、資金を検討していただくたく、上程いたしますとなるんです。いいですか。次回、その会の議案書として出してくださいとは書いてません。
これでも議案じゃないです
か。ああいうふうにはそうです。はっきりはしたい。ですから、私は、つまり、4月の臨時総会が、はなはなおかしいではないかと。だから、あれで真っ当だったというんであれば、おかしいではないか。だから、もし、そしたら議会に検討して、もし理事会においても同じ意味であれば、この議案書として出してくださいということです、私は。ですから、選挙がなくなるということは、私も殺さなくても死ぬかもしれませんよ。ただ、これは、カマラなど、瀬戸内さんとは、見解の総理なだけなんですけども、大阪府連の総理は、それは、瀬戸内さんから言われては間違っているということですが、大阪府連から言えば、規約がおかしいから、こういう問題が起きたんだから、是正していただけませんでしょうかというわけです。それが賛成多数か反対か。我々大阪府県府連の意見は、反対意見で賛成多数で可決したら、それに従いますよ、ちゃんと。何の意見か言いません。瀬戸内さん、もう少し、同じく手がかりならと思い出すと思います。せっかく出されるとですね、ちょっとせっかく今同じフライヤーの中なんですから、もう少し柔らかく言っていただきたい、思います。ですから、その辺だけです。ただ、この条件案については、じっくり言っていただければわかります。16回目に、正解に通知されたら確かにそうなんですが、じゃあ、それでいいのかという、本質の何も前に進まないんで、その辺は別に次に、なんていうんですかね、次の、言えとですか、でも、なんか大阪府は問題ないんですが、そもそも、そっからですよ、3月の総会に、何も大阪府から議案されたんじゃないんです。これ、誤解の内容に言っておきますけど、3月の総会にですね、ああいう情報議案が出てきました。出てきましたので、我々大阪府に送られてきたので、それで大阪府としてはどうするんだということで審議した上で、大阪府連はこの反対ですよと。 規約を改正してくださいって言っただけの話で、それが14日以内に、通じてないからルール違反だと、こんなバカな話またちょっとおかしいんじゃないかなということになっただけなんで、ですから今回また合法規約として我々は要請します。ですからこれを下げるかどうかあのよりも今話し合っていることで賛成多数でどうなるかによって大阪の場所に従います。それだけです。
でこれにですね、大阪府連の期間はですね、4月の立法が出てるわけですよね。その時に、事件はいかなかったんですか？でしょ、今その、発表おかしいんじゃないかと言ってるの。言ってますよ。それは決まったよ。
で、そうならなかったわけですよね。
なん
もない。それはなかったら、もうそれは当然終わったわけですよ。
終わりましたね。
で、それをまたここで持ち出すのもおかしいんじゃないですか？
持ち出してはねえよ、何も。
もう一回ね。あ、わかります。自治会館も、じゃあ、これはもう、リアルとしては、じゃあ、勝ったということでいいんですかね。
いや、勝ったじゃないですか。自治会がこれ、同時に出てくるわけでしょ。
あ、ですからね、話をも、元に戻しますと、まあ、その俳優企業であって、かどうか私は知りません、出ませんでした。私は実はですね、自動的にこの、4月10日が、欠席させていただきました。なぜかというと、これに対して私は意見を言いたくなかったから、他の人たちに、お任せしたような形で、決定しました。ですから、4月の総会が動画で私は、下の気持ちで、こう貸してもらいましたので、拍手で、なったあとは思いますけれども、それはそれで決定でも、粛々と、進めてほしいと思いますけども、いかがでしょうか。はい。はい。大体皆さん意見がおおよそ、3段階含めて出たんじゃないかと思いますので、ここで皆さんの、はい、ございます
。ですね、先ほど香川県の方から出た意見は、これは私が感じします。選挙をやらないっていうのは、これ非常に憧れがですね、深まります。それで、これは私たち埼玉県連の、今の理事会の決定なんですけども、選挙やろうよと。で、選挙やるのも、去年の3月、この時点で立候補した人たち、で、日本公示から始まって、何度もやり直そうとか、そういう考え方は、今年もですね、全くありません。ただですね、先ほど言われました、1対2万なりがち。という話なんですけども、確かにそういう見方できるかと思います。しかしですね、これうちの方から出しましたものを書類見ていただきますと、一番大事なのにですね、 JFF の定番13条の3項運営管理というのがあるんですけども、これは非常に問題になりまして、でこの理由だけで推薦をしなかった。選挙管理委員会の方からもこういう理由成り立ってないんだぞと、そういう説明があったにもかかわらず、意図的にですね、その理由を盾にして、推薦しない、選挙を立候補させない、こういうことができてしまうんですね、実際。これはモラルの問題以外、何事でもないですけども、モラルのない人間が、こういうことをやれてしまうようなことになってしまっているんですね。これは非常に、理由として、考え直していただかなければいけない。皆さんに対してですね、そういう問題を含めて、この、書類を書きました。一つ、付け加えさせていただきますので、ちょっと申し訳ないんですけども、誤字がありまして、ものすごい流れてそこの話は、先ほども言ったように、それですから、選挙はやってください。これはうちの県連からの意見です。ちょっと待っていただきました。ちょっと整理させていただきたいんですが、今皆さんの話を聞いていると、前回4月の臨時総会の時に拍手でしたことに対して、これが決議されたものだと、いやそうじゃないんで拍手だから認められないんだということで揉めているんですけど、実はでそこの時点に戻ってですね、今日今から皆さんにですね、この前4月のその拍手の部分をですね、決議としてやらせていただきたいと思うんですが、この辺はいかがでしょうか。
小林さんの意見と、
感じなんですけれども、先ほどから自発紹介理事の拍手を発生しないような感じでしたけれども、表現と方法で拍手を取るというのは、これは正しい方法で、そうですね、認められています。それだって、あの拍手がだおかしいという議論になります。何かなんです。で、グレーゾーンというのもおかしい。私はあれを全て、正しく進むまま進んだものだと考えていますから、今回のこのご講義案でもう一度ですね、選挙権とともに、4つの都道府県からの議案を、検討するべきだという案件がおかしいのではないかというふうに思っているとおりです。で、一応4月のですね、臨時総会でこのように決まったわけで、承認されているわけですから、正義に。それに、従ってですね、ここは選挙するべきだと思います。ただ、いろいろ意見、もちろん、今、交換、中継交換ですね、ありましたから、そういう意味でですね、もちろん、ここで、どうしても変化したくないという意見があればですね、それが反省多数変化しないっていうんだったら、それを もちろん、それは、ご法規範と普通の道具として生まれ立つわけですから、そこを確認するという意味でも、これもう一度確認するのは悪くはないと思います。以上です。
その拍手うんぬんという今のところもありましたが、ちょっとそこら辺は大沢さんの中野弁護士にちょっと意見を聞いてみたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
ご問題ご質問です。先ほど来からいろいろなご意見が出てるんですが、また拍手の件については神奈川県連さんの答弁です。これでしょう。ただしですね、これいろいろとお話をすると、これそれこそ混乱してくるというふうに私は理解しています。いずれにしてもですね、3月総会で決まったこと、4月総会で決まったこと、それから合わせると、混乱をしていると一言で言うと、そういうことだと思うんですね。ですから、これはあくまで私個人の意見として今ちょっとお話しさせていただきます。JHF 担当しててですね、要するに今後、要するに進むために、過去はちょっと振り返らないで、これからどうするのかということを決めるべき時だと思っています。私としては、この時を逃してですね、3月総会の決議がどうだ、4月総会の決議がどうだということを蒸し返しても何の役にも立たないと思っています。ですから今日この時期を逃さないで、皆さん方が今までのことも含めてですね、それをそれとして前提としてですね、どうされるのかだと思います。ですからあまりですね、法律論はちょっとやめていただきたい、要するに JHF のことを考えて、皆さん方が今後どうされるのか、どうすれば JHF が生きていくのかということを考えるべき時だと思いますね。ですから、とにかくこの合法議案どうされるのか、もうこのまま選挙を実施されるのか、もう選挙をやめて規約の改正ということでやっていくのか、もうその2が確実なんですね。ということです。ですから、とにかく3月総会、4月総会の決議の有効無効、それは議論すべき時ではないですね。ということです。ちょっと僭越ながら、私の意見を申し上げます。
ありがとうございます。今のご意見を踏まえてですね、ちょっと時間を押していきましょう。先ほどお約束した香川県のお話もまたしなきゃいけないんで、そろそろ一点決を取らせていただきたいと思ってはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。それではここでちょっと決議を取らさせていただきます。4月の時に、お話をしました。3月の総会の時に決まった状態での選挙を、今日やるという方のことにですね、賛成するという方は、緑の色をお上げいただけますでしょうか。そうだね、はい、今日ですね、
その点をね、理解したんですよ。
考えたいと思います。それでは、反対の言い方は赤の方をお願いします。はい、ありがとうございます。この意見には危険という方は白の方です。はい、それでは、賛成する36、反対4、棄権3で、可決となりました。よく続いてですね、ここで、投票の方に入りたいと思います。それで、その後に、できる時間のところに下げてもらっていますというのはございましたので、お願いしたいと思いますので、いくらでまで考えますか。その間をお伝えいたします。ここで選挙管理委員会の方に、
選挙管理委員会
に、どうもありがとうございます。
今、時間的な関係がありますけど、本来であれば立候補者一人一人ですね、立候補の出身というのをもう一回やっていただこうと思ってたんですが、全然はそうでしたが、ちょっと時間が及びますので、申し上げますが、こちらでお名前申し上げますので、お聞きということではないでしょうか。じゃあ、来年になりますので、現地の方もお話ししておりますが、朝日さん。いかにもいけます。選挙の場合は、まだ投票はですね、委員はありません。出席者だけができます。そういう規約になっておりますので、あ、途中で申し上げます。議長は、議長の投票できます。次が、席が、のっぴ、のっぴさん。瀬戸口さん、瀬戸口優田中美恵さんは今、確かスペインの方の世界選手権じゃないか、その関係で行かれていたと思いますので、今日ご返事しています。それから長谷川さん、長谷川美津さん、それから藤野さん、藤野浩一さん、松永さん、松永美恵さん、宮川さん、宮崎さん、宮崎さん、11名の方です。理事の枠が11名ということで、信任投票ということになっております。次に幹事候補としまして、宮川さん。あと今、皆さんの手元に投票用紙がお配りされたと思いますので、ここに丸印をつけてください。数は、言いましたように、理事は11名までの枠がございますので、全員に隠せることも可能です。あるいは、お一人で、次、丸の数を、丸をつけていただく。で、その丸の数が、過半数、その方に対して過半数を超えた場合に信任されたということになります。ですから、今、39名の、39名の方が投票されますので、20名以上の得票をもらった方が侵入されたということになります。これは宮川に関しても同様でございます。であと、ちょっと秘密性が合わなくて申し訳ないんですけども、本来であれば投票箱で横で審査してということなんですが、それが迫った順位があるので、ちょっと秘密性がそこだった部分があるのをご用意いただいて、ご手伝いいただいたのを順番に投票していただくということで、後ろの席の方、一番後ろの席の方から順番に投票の方をお願いいたします。
はい、どうぞ。
はい、すいません、質問1点です、ね、今ね、13の3条でございます。13の2条、理事のうち、いずれか1名とその親族、その他特別の関係たる者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない、はい、なっております。はい、今回の立候補者から東京都連の候補者4名がいらっしゃいます、はい、4名全てが当選した場合の3分の1を超えることになりますね、これは13の2条に抵触しないのでしょうか。
この点に関しましてなんですけれども、この13条の2条というものに関しましては、あくまで前同一の親族、これは通常では民法では、血族の6親と親族の3親と以外が、まあ、その人数を超えた場合が入っているということ、あと次の特別な関係というふうについての理解なんですけれども、そういった関係関係に定義を持った者がそこにおいて収集することによって理事会としての運営が妨げられる、それがあるんではないかというようなことの部分だと思いまして、まあ、東京都内という言ってみれば公益的な集まりであると組織でございますので、そこについては、まあ、その特別な関係という外交として理解するのにもというふうに考えています。
東京都連とはいえ一団体ですから、当然東京都連の有利になるような形で JHS の、理事会を持っていくことが可能になったと考えることができますから、これは当然特別の関係を判断してもおかしくないんじゃないですか。この辺いかがでしょう、今の説明ですと特別な関係というのは営利を持っていく、まあ、企業等にという判断でしたけれども、そこと東京都連との関係3ですね、その辺を明確にして、今後のこともありますので、議事録にきちんと掲載していただきたいと思います。
そうですね。じゃあ、親族の方に関しては、その関係が問題ないかよろしいですね。で、まあ、この特別の関係というのは、非常にある意味広い範囲を捉えることができる、まあ、さらには JHS、非常に特別な関係がないと、基本なんですけども、もうなりかねない。こういったものは政略的な条文であって、そういうものはあまり拡大して対策すべきではなかろうというのが我々の判断です。それと同時に今ありますように、これらの事実はかなり限定的に運用対策をされるべきだろうということの中で、営利を目的としたという、その自分のための営利という部分の団体にはならないので、まあ、この場合では、この部分に関しては、まあ、仮に東京都連が、3分の1以上の部分となった場合まで当選されたとしても、それはこの条文の違反にはならないというふうに考えています。
まあ、ちょっと納得ですけど、例えばその営利を目的とする団体だとしても、例えば、まあ、関谷さんの DK の独立支援で会社の関係で業務ができた場合は、当然これはそれに抵触すると。じゃあ例えば JMT グループのそれぞれ全く違うところの交渉が4名集まったらそれが抵触するのかどうかとか、非常に、複雑な問題になってくると思います。実際それは今後出てくるわけですよね。それについてここである意味ガイドラインというのを一つの目標として出してた方がいいんじゃないかということです。
その場合のことをちょっと考えましたのが、まあ、同一法人が全て営利を目的する同一法人に所属するものが3分の1以上超えるのはこれは問題だと思います。それとあとはこの今言いましたグループとかという問題、これに関しては、まあ、公認ということで考えれば、その、まあ、これは、オフィシャルな形にはあんまなくて、まあ、一応我々として考えてるのは、資本の、まあ、持ち合っている会社っていうのがあると思うんですね。例えば、子会社であるとか、兄弟会社というような形に。そういったものも資本の持ち合いをしている法人や、あるいは教師、役員が、こっちの役員とか、向こうの役員とか、経営者が同一のところで、法人として関わっているのも、これは同一体としてみなして、これは、同一の営利を目的とする団体ということで対決するんじゃないだろうかというふうに考えています。このあたりのところ、逆に言いますと、まあ、幹事さんなりですね、あるいは、まあ、世界中を知り合っていらっしゃるので、ご意見として、顧問さんの方を聞きたいと思いますけど、まあ、先週幹事に対してはそういう考えのことによってましたけど、まあ、今言ったように、こういった理事局に残して、今後の次というのは判例じゃないですけども、一つの、習慣として、慣習として残っていたら大事なものだということは、ちょっとその辺りについてご意見を逆にちょっと教えていただきたいと思います。はい。
さらにお聞きするのはいいんですけども、先ほどの弁護士さんのお答えが弁護士さんとしての答えではなく、つまり法律論になるんですね。余分なことをおっしゃいましたので、これは選挙の前に倍率がかかりますから、再反対です。
じゃあ選挙管理委員会としてどう取られるということで、今回この選挙を執行するということでさせていただきます。何らかにもよろしいでしょうか。ということで、選挙管理委員会は逆上に決まっていない部分の場合が、まあ政府官に関しますと、その中の解釈上の問題について、これについてはこういう形の解説ということでさせていただきたいと思います。それでは投票の方、はい。
無効票が出ないために、はい、もう一度その無効票の条件、つまり、あの事務士は、最近事務士は該当しない。
はい、
それをちょっともうちょっと明確にすることと、
はい、
記念投票でない、
はい、
ですか、
記念の2名、
はい、その辺もう一度きちっとさせてもらいました
と、投票用紙に連番を打ったような、しかしどこに打ったかというのはこれは分からないとします。これはあくまでもランダムになります。ただ数の確認ということで39番までを配ることによって39人の方できちんと当たったという答えがやってますので、番号とどの県連がやったということは誰も分かりません。今お知らせバスではなくて、あくまでも丸、侵入をするという方で、丸だけをしてください。もしもバスを使える方がいらっしゃいますから、不侵入という方ではなくて、はい、バス違いました。じゃあ、40番の人が入ったら、不審
に。じゃあ、
信任
しない
という
ところは、
どんなふう
にする
というか、そうです、信任道路って、信任するためにあるわけですから、いうのもあります。今、私は2週間、これちょっとご用意してください。それではよろしいでしょうか、あと何かご質問しますか。一応、投票、あ、どうぞ。はい。
過半数を取れば侵入ということで、
はい、
最終的には20ということだと
思うんです
が、そう考えますと、ここに書いて出てる方々、すべて侵入されないということも考えられます
よ。具合も出てくるわけ
です。その後は、どうも、もし、そんなようなこと
は、そうですね。もし今言うというのは、理事の場合は6名以上ということになっておりまして、6名をかけるような状態になったときには、補欠選挙になりますので、34人も同様に1名をかける、もし0になった場合には、補欠選挙というのが必要になります。で、補欠選挙においては、やはり補欠としてまた公示が始まるということになります。公示が始めまして、この人数において、ね、5名が侵入され、1名必要になったと。行ったときには、あと1人だけお決まりのといったときに、点数が10人ありますので、残り6をまた、その、候補者として、公表して、補欠候補者として、公表しているということになります。なお、もしその場合、今度は選挙ということになった場合には、あくまでこれは定款のことになってしまうんですが、定款においては、総会において、選挙で選任しろということになっております。総会というものをまた開いて、補欠選挙を行うということに現状の判断がなっています。あとはよろしいでしょうか。じゃあ、申し訳ありません、一番、後ろの、何件ですか。あ、それから申し訳ない。あと、選挙会で、あと、立会人が会場において必要になりますので、2名または3名、複数名となっておりますので、立会になってもいいという方、ちょっとお手を挙げていただけたら、ただし、午後宮以降の時にちょっと会場にしますので、その間ちょっと、その方は、この方の会場から、我々の会場の場所と同じになりますけども、そちらに移動していただければと思います。立会をしていただける方、お願いします。2人ぐらいです。
まあ、公正な配布を行うということの立ち合いというのを立てたで、まあ、なんかいろんな重要な件を報告している間については、多分15分か20分くらい経ってしまったんですけど、お願いをしたいんですけれども、こちらからじゃあお願いし、事業者さん、千葉県内の方、もう1名の方お願いできませんでしょうか。あ、じゃあ、青森県内の方、お願いします。じゃあ、これで投票を行ってください。投票箱は、裏にもいっぱい貼っていいですか。この裏に入ってこちらからということで、問題ありません、順番に。次に、新潟県内の方から、神奈川県内の説明をしていただいて、それからちょっと分かりますけれども、この、その意見ですか。で、あ、そしたら、その後、その後、お願いします。その後、こちらの、今、2
通りぐらいでいいの
そうですね、2通りぐらい。これ、今回の説明されますと、雨が続かれるので、正解して2通りぐらいまでということで。
9720円、それからハンドグライダーの方の同じく使い選手権に、
で発見するための記録として、2000年に発生した分として前払いということで、53万9971円、それから、4月の家賃が前払い家賃になっていますので3月に納めていますので、それが前払い給付31万1020円、それと4月の臨時総会が大崎で開催いたしましたけれども、その分の改造費として4月のうちに払っておく必要があったということで、合わせて129万660円という前払い金が発生したということです。
ということで、さっきご質問したのは神奈川県ですかね。違いますね。よろしいでしょうか。はい、それでは先ほどの、2件に残りました香川県と埼玉県の話に、まず香川県の方からまずご説明いただきました。
声が大きくなくて逃げるようでしたので、申し訳ないことを結構時間が通って、どんどん声が上がってきますので、大丈夫ですか、ね、大丈夫ですか、ね、先ほどのですね、質問で、実は補助があるんだということが分かりましたので、これ、やはり正解はですね、全部知っておく必要があると思うんですよ。でそれについてですね、これ先ほどの会長、それから理事会の方の運営の中について、その積み残しの部分が多いということを示しましたので、これ理事会がですね、訴訟の方まで関わっていくと、非常に事務が煩雑になってくるんじゃないかという観点でですね、一応香川県連から5月の24日の理事会に合わせて、訴訟に関する特別委員会の会長を願いたいという存在の提案を出しました。でその中で、いただいた日記がですね、総裁議案としてはもう提案しないと、継続審議という形でですね、ありました。その理由としましてね、訴訟問題についてはそのプライバシーの問題と、それから利害関係、当然並びますので、この問題は、その利害関係、それから法律的な現地での課題があって、顧問弁護士との相談を重ねた上で、ということなんです。ですから、それ自体は構いませんけれども、今回ですね、もう現在、進行する訴訟については、もう大詰めに来てますよね、これ。ですから、そうなってくると、今の中でちょっと読ませていただいてもですね、ちょっと、いうようなところもあるもんですから、その中で実は、プライバシーという問題があったんです。これちょっと理事会にお伺いしますよね。訴訟っていうのは、原則として全部公開されてますよね。ということは、個人の、先ほどの被告側の、原告被告に対してもそうなんですけども、伏せなければいけないような特段の理由がある場合は別にしても、やはり第三者が閲覧できるものですから、この段階によってそのプライバシーっていうのはちょっと当たらないんじゃないかと。で、もう一つはですね、JHS っていうのは、これ、私ではありません。これは一つのもう、公に認められた人格を持ったこれ団体ですから、これについてですね、その、プライバシーがあるっていうんで、それを構成している会議にし始めるのはおかしい。ということなんです。で、理事の方にもちょっと今お伺いしますけどね、この訴訟があるってことをご存知だった方はちょっと手を挙げていただけますか。はい。わかりました。じゃあ、その中身についてはですね、よく把握しておられますか。
つまり今最初のお話として、人々さんの方は、まず訴訟の内容を知りたいということでしょうか。
まず公開ということ、
それから、
ちょっと私走ってるかもしれませんけれども、その訴訟に関してその特別人会というのはですね、やはり理事会の負担を軽減して、それからフライヤーのやっぱり利益になることをまず考えないと、理事会の中で現在、運用してる畑の泡盛がですね、進んでる気がするので、言われてましたけれども、積み残し、そのきちっと決められたその議案が少ないということですね、かなり多く積み残されている。そういうことになってくると、その訴訟の方にまで関わってくるとですね、もう非常に負担が大きくなりすぎるんじゃないかという気の力ですね、実はこういう案を出したんです。
はい。わかりました。まず、現状の本当に訴訟があるのかどうかということと、訴訟の内容が公開できる範囲で出してくれないかということらしいがあるんですが、そこは、そのあたりを交わられる。
はい、現在理事会の中においては、1件訴訟があります、で担当の方は、海部会長の方に担当していただいています。で、その内容につきましては、その頻繁にはないで逐次ということではないですけども、報告事項が発生した場合には理事会で報告して担当するという状態です。公開とかいうか、公開してほしいということに関して言われてしまうと、私はちょっと法律的には全く遠いので、川添会長にそれを、お願いするか、もしくは、この弁護士の中野先生がしてますので、中野先生の方からお話しいただく方がいいのかなと。僕自身どこまで話していいのかちょっとわからないのですから、そういうふうにしたいと思うんですが。
一応第三者にですね、全然税金も関係ないときは公開のって言ってもいないんで、少なくともね、公開委員会の正解にもね、その内容ってなんか知らせとかないと、予算とか手段とか、それって全ての業務で絡んできますからね。それがどういう結果になろうとも、それは JFM 自体とか責任取らなきゃいけないの自体とか責任取らなきゃいけないわけです。そうなってくると非常に大きな差が立ってくるわけなんですよ。それ内部にはなくていいんですよ。ですけども、現在進行してるんであれば、やはりそれをですね、専門家はうちの方が引き受けましょうと言った形で、重大な時ですから、JFM のですね、その責任問題、それが個人の責任問題が出ると思いますけれども、それが普通の方が決めたよりも、専門にそれにかかる組織というものを一つ作っておかないと、今からしてこれ、何か事故があったときに、今、政府だけに責任っていうものもありますよね、それから監督責任もありますよね、それから協議をすると、その協議の解散 の解散の責任というのは全部出てきますので、でそうなると、やはり専門家が栽培の遅刻しられたところでの原因もありますから、そういった人たちが中止になって動いておけば、理事会は本来の業務に専念できると思うんですよ。そういう意味がありますので、実はこれ出してます。ですから、中身は全部、しっかりしてしまって、実は、困ってるんだけど、どういうね、形で出されたのかちょっと困るところがあるんですけども、もう実際にもう動いてて、もっと3倍にするような問題で、それからその中の当然とかですね、ところあたりに行ってもね、ちょっと、これ、JFM の態度としておかしいんじゃないかというような当然にも出てますのでね、そういうのは JFM の中に独自性もなきゃいけないんですよ。だから一緒ぐらい他の人たちとですね、一緒になってやるんじゃなくて、JFM は JFM として独立した形、独自性を持った形でやらないといかんです。だからその中にあたりで、だから何かあるんだったら、どっかその専門委員会とかね、そこあたりの方は協議委員会、これ一番絡んでくるのはこれ協議委員会の問題だと思いますし、それから事故起きてるわけですから、安全性委員会のところあたりの問題だと思うんで、そこらたりでまたご存知の方がいらっしゃるようでしたら、またご意見をお伺いしたいと思います。
当選の人です。佐賀県連から、郵送で書類をいただきまして、初めて、こういうことがあるんだということを知りました。それで、佐賀県連の考え方自体は、非常に前向きで、評価するものがあると私は考えております。やはりある程度、正解員としては知っておきたいし、それがどのように進展していくのか、あるいはいるのか、ということを知りたいと思います。現在はもう情報公開というのがある程度当たり前のことになっておりますので、それを取得する方が、むしろ関心を呼ぶし、不信感を持つことになると思います。それで、さらに今度は、前向きな話でさせていただきますと、これを訴訟ということで特化しておりますが、ある意味では、JTF に法務部であるとか、法務委員会であるとか、そういうもっと広い意味の委員会なりが設置された方が、もっとこう柔軟対処ができるのではないかなと。訴訟ということで作りますと、外向きにはちょっとかっこ悪いかなという感じもするわけですので、まあ、会社論で言いますと、公務部であるとか、公務委員会というような形での追加の提案をさせていただきまして、私としては賛成の立場です。以上。
はい。はい、理事会を援護するつもりではないんですけれども、皆さん初めて知ったということですけれども、川添さんから毎月連絡レポートしてくれる理事の報告が書いてあります。その中で川添さんの意見の中で、裁判の処理数値2つに3回あります。ですから決して隠しているわけではありません。私も、いろいろ知ってます。直接聞いてますから。これは隠しているわけじゃなくて、情報公開されてないです。情報公開する状態にしてないのは確かに責任だと思いますけれども、隠してないわけじゃないです。その辺ちょっと勘違いなさらないでください。今後はそういうのを含めてですね、積極的に情報公開をするべきだとはもちろん、思っております。それでですね、こちらのこの委員会についても、やはり、ですね、大阪府連からもありましたように、先ほどの日本の件で、なんか面積ができた場合どうなるんだというそんな意見もありますから、やはり東京都連のような意見があって広島と法務部門という形で検討されるのが、まあ、よろしいんじゃないかという形で判定します。
そっちと今2つの案が同時に話し合われているので、まず最初のこの現実の裁判の問題で、
はい、まあ、今、伊沢さんの方から、弁護していただいたような形なんですが、決して、今までの裁判について、確認していることは言ってありません。聞かれたと説明して、ですから、こういう場で、こう、突き詰めて、質問されるような形は、まあ、どうかと思うんですが、積極的に公開するかどうかについては、理事会にかかっておりますので。正解の皆様に、これを総会の席で見てきたのかということで、意見を述べました。そして、まあ、これは前回の範囲で聞かれたら答える程度でいいんだろうという申し合わせの中で進めさせていただいております。で、大体こういうものについては誰も察知したらなく、私は指の上に立ってまして、以前にも一つの裁判、約2年半かかりましたでしょうかね、大阪まで出かけたりしまして、まあ、決心しておりまして、それはまあ、どちらかというと、証拠ですね。ますが、その時にかかった経緯を先ほど鈴木さんが調べて発表されたのだろうと思います。現在のものにつきましても、まあ、中身をどこまで、どんな形で発表するかどうかについては、はっきり申し上げて、理事会の中で検討はしてきませんでした。で、まあ、会場が近くて、これが足りないと、あれが足りないと。言われるか、足りないものがあるか、以前に私がお話ししましたように、続ける場所は、税制にはもう山とありまして、 1日ずつ積み重ねてきたものですから、それを大事さに数えると、すべて批判の対象になる。その意味で、悪気があって、何かを感じようとかね、または、何かの利益を守ろうとかってことで、行われてきたことではありませんので、今言われたように、出ていることによって、僕は、そんな悪いか、そうした内容をきちんと報告をさせていただいて、それ何なのって聞かれたらどういうことですか、答えると。この前の理事会でも、そのようなことがいろいろ議論になりまして、それで、まあ、先生さんの法案は設定されなかった。その時のお話し合いの今思い出していたんですけれども、委員会の設置については、総会にわざわざ払わなくても、理事会でできるんだから、その時点で、提出いただければいいんじゃないかということで、多分提出できるということにしたんです。で、公開する次第についてもですね、私個人では考え方としてありません。実際に訴えた方、それから訴えられている方もですね、同じフライヤーであり、また DJ の組織でありということもありまして、その辺で実態が中心ということは確かです。けれども、今言われましたように、その時期ではないだろうということであれば、皆さんの論議の中で、ぜひ聞かれているのも結構でしょうし、または、どうですか、問題ではない、というのを作ることも、それはよろしかろうと思います。ただ、先ほど言われましたように、理事会の負担が大きくて、審議ができないと、重要なことはまずないと思います。実際に、代理人である中野先生に全てお任せしていただきますので、その報告を受ける、その報告を受けたものをみんなに報告するぐらいのものであります。それからもう一つは、現在のところはね、もう一つは、ただ持ち合わせ等については担当の私が、教えてもらっていて、また関係する方と一緒に協議をして、一緒にいただきますというのを現実で。どういう裁判が行われているかということについて話せと言われれば話しますといかがでしょう
か。はい、かがです。これは上官の方が全部の世界の方が全部世界を言ったんですよ。それはまた数字でもございます。それについてですね、やはり現在の訴状について、ある程度はやはり知らせていただきたいということです。ですから、提訴の連絡と、それから原告の氏名、それから原因となった事件事故、それから請求内容ですね、そして請求金額まで。それから他にですね、被告、永遠中国が被告になっているのか、それとも完全に被告がいるのか、その点でございます。
私の方で今、手元に資料がありませんので、連絡金まで申し上げられませんが、代理人の中野先生に、いろんなことだけお答えしていただくということです。よろしいでしょう
か。私がこの事件、裁判を担当しておりますので、分からないようにお願いします。提訴の正確なちょっと連絡期は分からないというのも覚えてないんですが、第1回の裁判は平成12年の6月の19日です。そしてですね、原告は、泉京子さんの、遺族である両親、お母様、お父様、そのお二人が原告になっています。原因となった事件は、1997年5月に開催された、97年高山国民カップのこの協議会での、墜落死亡事故です。それと、請求内容としては、この某泉京子さんが亡くなったことによって、失われた損害、要するに失礼費等ですね、これら合わせて5000万円という請求内容となっています。であと被告なんですが、被告としては JHF さん、それと、有限会社アイロンタクトコーポレーション、それと、ハンガイ・サガオさん個人、この3社が被告になっています。それとあと裁判所ですが、これは東京地方裁判所、事件番号の方はこれはちょっとメモしてきましたので、 平成12年がの、9780です。それ以外何か質問ありますか？先ほどの被告としては JHF さん、それから海軍学徒さん、それから判決さんということなんで、それらの方、あと協議会にその時の協議に参加されていた選手の方、その方たちと一緒に合わせてですね、話し合いながら進めていくというような状態です。
でもそうなってくるとね、僕思うんですが、性格上、霊人っていうのはやっぱり特殊性保たないかんと、あれ先生で置いとかないかんじゃないかと思ってるんですよ。そうなってくると、ちょっとね、利害相反っていう形が出てくる可能性があるんですよ。でそこら辺があれば、理事会なり、まあ、霊人っていうのは、みたいな、女性部の会長ですから、ね、まあ、川出さん、それから理事会あたりにですね、説明をされてます。
霊相反ですか？はい。霊相反は特にないと思います。
まあ、そこら辺があればですね、ちょっとまたもう一回詳しく読みたいと思いますけれども、僕としてはだけど、その3社ですね、大体、メーカーさんとメーカーの内容と、それから JHF ということになってくると、正確に近くていくと思いますので、3社一体だったり、そこに卒業していこうするということは、おかしいと思うんですよ。
まあ、それは、JHF さんが、そのようにお考えになって、私を外していることであれば、外していただければ結構です。はい。私の方としては、現地相談ないと。
そうなの、
はい。ないのは私の方では受任しません。
そうか、はい。そうすると、もう契約問題ですよね。維持契約は、JHF ということ
ですから、はい。
で、ちょっと一言、これよくのことかもしれませんけれども、私の弁護士は、JHF の顧問弁護士です。
そういう形になるんです
ね。公正委員会と正会員の弁護士だということですね。
正会員
で公正委員というのは正会員の公正でますから。
ですから JHF さん、要するに JHF という社団法人から委員されています
。委員者社団法人ですね。わかりません。
はい、具体的に、アルタクさんとあれはもう別としてですね、ハンナさん別として、税金はどういうふうに、受けられてるんですか、簡単に。
無償内容ですか。
はい。あまり細かいことはちょっと省きますけども、要はですね、JHF さんが訴えられている根拠というのは語っておりまして、まず原告の方で、その請求の根拠としているのが、その某、京子さんが使用していたグライダー、イーデルセクターなんですが、これは欠陥のある、グライダーだと。いうそういう前提になっているわけですね。で、その欠陥のあるグライダーを、決して認定した、そういう JHF さんには責任がまたあるんです。それだと、この今回の事故があった、協議会は、JHF さん公認の協議会だと。で、公認ということであれば、そういう、使用するグライダーとか、そういうものの、安全性、そういうものについて、配慮する義務がある。にもかかわらずその義務を怠ったというようなことですね。それだとまだ、メイクさんの方ではその公認協議との関係で言えば、あの当時は不健康だったにもかかわらずそういうことについても指導しなかったと、JHF さんとしてはそういうことについても指導すべきだったにもかかわらず指導せず何万全と協議を続行させたというようなことを根拠にして JHF さんを被告としていたりします。
全然そういうことなんですが、よろしいでしょうか。今ちょっと間がないんで、ちょっと間口を言ってもらえたら、それの、どうしたほうがいいとか、ありましたけれども、そういった形を含めですね、これもう時間と どなたですか、はい、ですからこれできませんので、もうこの段階でですね、あの、その詳細については、まあ、次の理事会が同級にあのやっていただくということですね。それから予算にする先ほど予備費さんといいじゃないかという話もありましたので、そういった話も含めて、次の理事会であの内容は構成するとして、この委員会なり、私については、それほどの何に特化するか、それとも法務付けさせて、あの、法改正するかというものを含めた形でですね、作るということで、議決をお願いいたします。
そうですね、今この段階での議決というのは、できませんので、もし議決をするとしたら次回総会という形になります。それまでの間に継続審議として次回の方で検討いただいて、次回の総会の時にあなたがお答えいただいたことに対しての決意という形の手段になろうかと思います。
そうするとね、これはもう先ほども何度も申し上げてますけれども、もう判決ではもう間違いに出るということです。何日までかというのも分かりませんが、そういった形のところも差し迫ってきてますので、これはあの次のこの審議委員会についてですね、最優先課題で取り組んでいただきたいということを思いたいです。それはよろしいですか。
どうですか。はい、わかりました。じゃあ、伺いたいと思います。今のお話を議論に残して、次の理事に、審議してなというふうにさせていただきます。あと、埼玉県ですね。はい、よろしくお願いします。
埼玉県内の説はです。ですね、今回の、3月、4月の2つの総会のごたごたについて少し意見を、述べさせていただきます。一番問題になるのはですね、JGM の規約、これが私たちにとっては一番問題ではないかと、こう考えております。役員選挙に関する13条の3項また、さっき神奈川県連の方が出ました。13条2項ですね。これは、奈良のない人間が悪用しようと思うとですね、結構悪用できてしまうんですね。例を挙げますと、例えば、県連の推薦が必要な事項というのがあります。教員助教員の推薦方針。これは悪用しますと、あいつのこと嫌いだから、もう県連で推薦するのやめようと。そうすると助教員、教員の更新ができなくなってしまう、仕組みの継続も危なくなってしまうようなことがある。これは可能です。そういうことをですね、やってしまう人間というのは、この中にはいないと思うんですけど、過去におりました。そういうことがですね、ないように、理事会、現役理事、この次の理事にしろ、そういうところで少し法の整備というやつ、最速とか例とかをですね、作って、しっかりやってもらいたいと思うんですね。そうしないと、このような問題、また出てきます。神奈川県連なんかはもう、いろいろなことを考えてるみたいなんですけど、埼玉県連としてはそういうことまだ考えておりませんが、悪用しようと思うと、いくらでも悪用ができてしまう。これは皆さんのモラルに、かけるよと。モラルの問題なんで、みんなで判断してねと。言われて、今までやってきたわけです。ところがですね、やっぱり一人二人そういうわけのわかんないことを言う人間がいまして、それを簡単に悪用してしまったんですね。それが今回のごたごたの、全ての根源です。はっきり言いますと、じゃあ、一応私はあんたのこと嫌いだからもう押さないよと。そういうことになって、一応ですね、例えばスクールをやってた場合、教員がいないにそういうものができてしまう。そういうことがありますので、法の整備をしっかりしていただきたいと思います。すいません、その今の話はですね、ちょっと待って、今の話は、3月の段階で、この総会で、改正案に対する審議継続審議ということになっておりますので、その部分は、今の言葉は、削除させていただきたいと思いますが、はい、大丈夫です。
何回も何回も行われたというのは、埼玉県連の主張が結局には反映されたと ていうことが不対称っていうことはね、何にも近いもしないっていうことで、ほら、今日我々今この話を聞いて、やりやりと思ってるやさきですね、また頭がもやもやもやとしてきてるっていうのが必要ですよ。自宅があるかもしれません。
何
時の何時の
結構
言いたいのは僕構いないですけれども、今回はそのまま持ち帰って埼玉県で一番反省していただいて、これほど人事をこんなに落としてみたということを反省していただいてですね、今後の人事運動を運動で貢献していただきたい、そのように思います。
今の話で人事に受け止めまして、我々は今日も
逆にモラルのない人がやっぱり分かると思うんですよ、はっきり言いますね。よく考えて、今後、埼玉県ではしっかりやってほしいと思います。
ありがとうございます。今の意見も真摯に受け止めまして、これから力で直したいと思います。でそのためにもしかしたら、税収の方にですね、
もういいやと思いました
。よろしくお願いします。
はい、
この審議について、じゃあどうぞ。はい、
最後にですね、違和がないので簡単に言います。そもそもこういう問題が起きた原点はですね、その13条3項ですね。ですから神奈川県連が、この議案はできたら次回私まだ大阪府として出しますけども、要するにですね、妖怪が入ってることはもう間違いなんです。はっきり言って。
ちょっと私の議長としての責任で、議長としては終わっていただきます。あとは
発表まで議長
がやっていただきます。それでは
発言じゃないんですけども、選挙管理委員会が役員の選挙の結果を報告して、それを議決しないと
専任になります。はい、分かりました。ということだそうですので、最終的に
選挙の結果はその方たちが当選しながら、その方たちが審議しているという事態を審議を
しました。そこまでは以上の責任なんですね。分かりました。失礼しました。それでは全体メンバーの発表を、お願いいたします。
どうも、長いお話をしまして、先月の投票、新入投票の結果出ました。投票者数が、それぞれが全国調査、公表された方が39名で以下となります。ただ、中で1票、この公表として判断したものがございました。それは丸の後にそれを消し取り消しというものに関しては、これは無効という形で、大臣のもとによって判断させていただきました。結果の方を申し上げます。順番に、票数と、票数と、それから名前の方を申し上げます。朝日和弘立候補者、36票、伊賀雄一郎、候補者、26票、関谷野口さん、32票、関口さん、27票、瀬戸口さん、27票、田中美幸さん、25票、長谷川光雄さん、27票、藤野光一さん、28票、松永文也さん、26票、宮川一郎さん、23票、宮田富吉さん、26票、それから横尾和彦さん、28票、以上が理事の役員候補であり、信任投票とした結果、全員が信任、過半数20票以上獲得しますので、全員が信任されました。続きまして、幹事。 宮沢雅宏さん33票同様に過半数を超えておりますので宮沢さんにも指名されました。以上本当にあの次回次期 の、 役員の方々はこういう形の投票結果となりました。以上が選挙管理委員会からのご報告です。何か会場の質問があるかありますか。特にないですね。
これ任期はいつまでになるんですか。
任期の問題なんか、これは選管としての、判断の何のかなんですが、定款から言いますと、選任されてから2年ということになります。それで、まあ、私もこれはもしかしたら話し合いこともあるのかもしれませんけども、選挙管理委員会としましては、まあ、多分選挙管理委員会も、まあ、顧客の場合は、前任者がいた以降の任期。